リオオリンピック、日本体操男子、いや男子体操か、金メダルおめっとさん、
Hello. Now it's time to start talk radio here on T Groove Station. Everybody relax, sit back and groove to the navigational stylings of Tokachi's own Chihiro Shibata. That's right, Chihiro Shibata's here to guide you through the news and talks and views of the day here at T Groove Station. Send a message to us, tgroove at tgroove.net. And you can listen to us every day from Monday to Friday, 12 noon to 2 o'clock in the afternoon. And then, after that, you can download any program or content on our website, www.tgroove.net. That's right, you're listening to T Groove Station.
October 9日火曜日です。皆さんこんにちは、柴田千尋です。4時からね、起きてましたよ。っていうか最近2時と4時にスパンって起きるんですけど、何かなと思ってたんですけど、もしかしたらこのリオオリンピックのための練習だったのかもしれません。いやそんなことないんだけど、ないんかい。いやまずはじめにね、リオオリンピック男子体操団体、悲願のもうすぐお彼岸じゃなかったっけ、お盆、まあいいか。いやーめでたいね、おめでとうございました。勇気をもらえましたよ。特にやっぱりあの内村選手の顔を見てるとね、いやー12年間あの色のメダルを勝ち取るために悔しい思いをして、それをバネにして毎日毎日ブラックサンダーを食べて、いや毎日食べてたか分かりませんけどね、その間に結婚して子供ができて、それでも金メダル、独身で銀、お父さんで金みたいな、若干壊れております。壊れるよね。いやいやいや本当にね、あの土日の鹿追水鉄砲選手権大会大変盛り上がりました。あの友さんのねヤフー天気で見た鹿追で、土日とも晴れマーク正解で、最高気温29度、もう少しあったと思うんですよね。で湿度が 60% 前後、日曜日は 60% 以上あったと思います。気持ちの良い天気だったのかなっていうことなんですけど、まあ、あのバカンスでもすれば気持ちいいでしょうね。39度からすれば非常に過ごしやすい天気だったんでしょうけれども、炎天下の下での時間にして5時間気は使いましたね。何の木かというと、私が途中でいなくならないための木。この木何の木、気になる木。いや大変なお仕事でございましたけれども、3年目なんですが、今年ぐらい選手の皆さんと触れ合いのある大会初めてですね。あの1年目はね、本当に、いやもう本当に最初から私が喋る部分の台本なんてまずないんです。とにかく全道から30チームが集まって水鉄砲選手権20万円を目指して争うわけなんですが、3フィールドに分かれて、まず予選総当たり、これが1日目で、2日目がその予選の残りをやって昼から決勝リーグ、そして優勝決定戦と、まあ簡単に言えばそんな感じなんですけれども、いや本当に1年目はね、まずルールを覚えて、なんとなく邪魔しないように空気を読んで盛り上げると。でこれ初めての試みなんで、皆さんにこう受け入れられるかどうか、まあ、呼ばれていったから鹿追の皆さんにはね、あーでもね最初は やっぱりお互いぎこちないよね。初めての試みだったんでしょうし、で2年目だいぶ打ち解けられたんですけど、今度はまたねちょっと違う、なんて言うんでしょうね、緊張感っていうか、そうそう、ですから2年目は自分の中で実は不完全燃焼かなと、もっとできる、何かが足りない。で3年目歯科医の方と本当に近くなれました。いや2年目がどうだ1年目がどうだってわけじゃないんですよ。3年目こう歯科医のね地元のそのスタッフの皆さんとすごく近くなれたような気がします。でもっともっと近くなれたのが選手の皆さん、ああこれだというね手応えを感じられたのが今回の大会でした。いや暑さはねひどかったですよ。焦げました。今年はねどこが一番焦げたかというと、ピンポイントで唇食べてくりゃ、もしくはアンジェリーナ・ジョリー、よく言い過ぎだろう、唇が腫れました。昨日がマックス、昨日休みじゃなくても休んでました多分。だって喋れないんだもん。でどちらかというと上の唇が腫れてくれた方が良かったんだけど、まさかの下唇の方が大きく腫れてしまってね、鏡見て誰これみたいな違和感はあったんですけどね、チョリース、そんな感じです。いやいやいやいや本当にねびっくりですよ。ですから焦げパンマンではなく今年は焦げ唇、そんな感じかな。いやーでねプライベートのことを言ってしまうと、仕事土日だったでしょ、金曜日の日うちの母デイサービスに行ってたんですけど、デイサービスから電話がありまして、いやー調子が悪そうなんだと、まあ熱中症だと思うんですけど、めまいと吐き気で、そのまま病院に行きまして点滴を打って終わったのが夜で、8時9時まで母のところで様子を見て、私も休まなきゃいけないしということで10時に家に帰ってきて無理やり寝ました。で土日仕事をこなして、でその間うちの主人からうちの母の様子は連絡来てたんですけど、こうこうこうだから安心してっていうね。ただね体力やっぱり回復しないんですね一回やっちゃうと。で昨日のお休みは朝から母の点滴、今日もこの後行って明日も行ってきます。まあ11日ね山の日なんで、で多くの会社とか病院11日からねきっとお休みが始まると思うんで、まあそんなこんなの週末でした。いろいろあるよね。いやで今日帯広はね雨なんです。気温も過ごしやすいです。なんとか休憩くれたかなって感じなんですけど、西日本の皆さん、なんでしょう39度以上ってインフルエンザだよね。本当にお気をつけください。もうこの言葉しかない。寝不足もダメなんだってね。いやですから今リオオリンピックやってるじゃない、まあ、真逆ではないんですけど、いつぞやとは違ってね、真逆ではないんですけれども、睡眠不足だという方もいらっしゃるかもしれません。そしてこの暑さ、十分にお気をつけください。 Tグルーヴステーション、この番組は西二条南九丁目二条ビル地下創作料理のお店です。春菜志望海彦山彦。さあ海彦山彦さん、現在ですね街中ビールフェスタ開催していまして、11日までなんですが、こちら参加しております。11日はお店を休んで参加いたしますんで、ぜひですねまだ行ってないという方行ってみてください。私も事情が許せば最終日顔を出したいなと思っています。春菜志望海彦山彦、そしてアンパルフェ西二十条南四丁目大谷高校西側、地元十勝中札内産の若鶏を使っています。炭火焼き山、すっかり帯広の観光名所北の屋台、その中でも中華居酒屋パオズ、西二条南十丁目、ここはカクテルとカスクのお店、カクテルには生の果物を使っています。フードメニューもめちゃめちゃ充実しています。 ジャズが流れるお店バーノイズ、そして今お米といえば道産米、フックリンク梅ベリカ七つ星、ティーグルのホームページからお買い求めできます。ぜひ一度取り寄せちゃってください。深川米、雨竜米、北流ひまわりライスでおなじみのお米王国 JA 北そらち、そして今携帯 iPhone といえば au、 帯広で au といえばここ西十一条南一丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号、ほか各社の提供でお送りしました。さあお盆休み前、明日が最後の放送となります。休みすぎだなんて言わないで。ほら私ね、日頃日本人は働きすぎだと、少し休みましょうよと、そんな話をしています。その当の本人がですね、必死こいて仕事してたら説得力はありません。サボれと言ってるんじゃない、休むときは休む、やるときはやる、こんなん出ました。行ってみよう。てなわけでティーグルナビゲーターはいかりやちひろでした。それではさようなら、バイバイ、また明日。